起立。気をつけ。で。
FOI Communications。
今週もこの時間がやってまいりました。FOI オカルト通信。
あ、また入ってたよ。
本当。うん、
あれ何なんだろうね。
あ、どのタイミングで入ってんの。
今週もこの時間がやってまいりました。いや、違う。
嘘。
入ってる入ってる。
本当。今週もこの時間がやってまいりました。あ、入ってるわ。止めたもん今。
っていう音が。
なるほどね。
はい、はい。いいんじゃないですか。
はい。
はい、あ、やってまいりましたね。
やってまいりました。はい。
いやー、まずはあれですか。
何ですか。
チャンネルの登録者数が。
はい。
2000を突破した。
3年目にして。
ミレニアム。そうです、千年期、
ね。
うん、そうですね。2000ですね。はい。
びっくりしたね、あんな。
一気にとね。
ね。
すごいありがたいので。
はい。
ということで、なんかあれですね。なんで、多分これが、うん、チャンネル登録してから初めての配信になる人とかもいると思うのよ。そう。
ちょっと真面目な感じでやらなきゃなみたいなのあった。
はい。
先週さ、ね、うん、さ録音したのがね、
収録
したのが、
そう
結構
ちょっとおふざけマックスだったじゃん。
ナオシギさんの収録を聞いてきた人が、
うん、
知らないやつが親知らずの話をずっとしてるみたいな。
そうだから、うん、先週収録したね、うんうん、まあ個人的にはさ、
うん、
2人ともめっちゃ楽しかったじゃん、ね、うん、なんかずっと腹抱えて笑ってるみたいな、うんうんうん、配信だったんだけど、配信というか
収録
だった、収録だったんだけど、うん、これを編集してみて俺が聞いて、あ、これちょっと一発目これは人が離れるぞと思ってっていう話に、ね、なってね、うん、お互いね、それはだから次の週に回して、はいはいはい、まあ、今週はちょっとこう真面目なトーンでね真面目なトーンで行かせていただこうかと思ってますので、
はいはい、
はいはい、ということで、どうでした
今週
なんかありましたか。
なんかそれこそちょっと怖い話集めなきゃと思って、
はいはいはい、
触発されてるのはないけど、
うん、
久しぶりに街に繰り出してみて、
お
で、なんか家の近くの何回か行ってるバーに行ったら、
うん、
なんかそこにいたマダムに、
うん、
なんか八王子に霊感がある店長さんがやってるオカマバーがあってみたいな。
なんかすごいモリモリだね。
そう、
キャラクターがすごい乗
ってる。おかまちゃんで180センチぐらいあってめちゃくちゃでかい人なんだけど
うん、うん、
その人の知り合いで、なんか結構ね、他の YouTube チャンネルとかでがっつりその人の特集が組まれてたりするぐらい、まあ、
有名な人なんだ。へえ、
なのよ。
うん、
大子さんって言うんだけど。
俺？大子ちゃん俺が女装した時の名前みたいな。
天釘大子ちゃん。あ、パチンコだなこれ。今言ってみて分かったけど、大子ちゃん。そう。
ああ、そっか。
そう。
ああ、そういうことか。大ってパチンコ台の台、ね。
そう、パチンコ台の台。
はいはいはい。
ちゃんって人にちょっと会ってきて、うん、その流れでその
行って。ああ、行ったんだ。
あ、そう、行ってきた。
うん。
で、話を聞いたんだけど、
うん、
なんかね、そこで話してたら、
うん、
その大子さんの妹さんと、旦那さんご夫婦が来て、
妹っていうのは、うん、あの性別は本当は
女性、性別は女性
の妹さんね
の妹さんがいらっしゃって、
う
ん、
性別というかね、そうね
ジェンダーの話やめて、
性別学的なっていう、ね、そうの話ね、
うん、そう、うん、はい、妹さんがいらして、それで、はい、まあなんか一緒にワイワイ4人で、あ、4人で、まあ店長さんがもう1人いて、
うん、
でその5人でワイワイ飲んでたんだけど、
うん、
でその時に大子さんがその妹との久しぶりの出会いってすごく不思議だったみたいな話をしてくれて、
うん、
なんかお母さんが違うんだって、
うん、
でも数日違いで同じ病院で生まれてるんだって、その姉妹が、
うんうん、
だからあの、あ、でお父さんは一緒なのよ。
ほうほう、
異母兄弟だけど同じタイミングで、
年
も、まあ、そう、年もだから同じ、
同
い年 で同じ病院で数日違いで生まれてる。
それはだからお父さんがいけない感じ
だ
ね。
そういけない感じだったんですよ。すごいですね、うん、お父さんみたいな話をしてて、はいはいはい、
同いだから俺らだったら1991年の10月12と10月14とか、うんうん、そういうことでしょ。
そうで、そういうお父さんで、でもう生まれてから存在は知ってるけど、
うん、
会ってないみたいな、その感じだったんだって。会ったことはないですみたいな。
まあまあ異母兄弟とかって ね、あんま 同士って会うことってそんなに遺産相続ぐらいでしかないよ
ね。でもなんか会ってみたいっていう気持ちはお互いにずっと持ってたらしくて、
はいはい、
でタイミング合わなくてずっと会えてなくて、この1年前ぐらいに初めて再会したんだって。でお店に来てくれて妹さんが。
再会っていうのは
再会って、あ、再会っていうか初対面な
の。え、そこで初対面なの。
そうそ う, そう。
今おいくつぐらいの人なの。
いやごめん、
年齢年齢大体で、
いやだ50代、40代後半から50代ぐらい。
あ、 そんなっていうか、うんうんうん、俺なんか聞いた感じ30代ぐらいなのかと思ってたけど、
わよりどうしよう30代だったら
そうだよ、
まあ、結構もうちょっと上。
あ、そうなんだ、
うん。
えで初めて会った
の。そう、初めて会ったんだって。でお店来てくれて、で、うん、その前にも実はその妹さんはその大子さんがお店やってるのを知ってて何回も来ようとしたんだけど、なんかタイミング合わなくて来れなくて、来れなくて、うん、で久しぶりに初めて来れて、あ、会えてよかったって話をしてたら、日をまたいだんだって。そのまま夜遅くに来てく
れた。あ、で12時超えて一緒に飲んでたってことか、
う
ん、
でふと思い出したらそれがお父さんの命日で、うん、
今ちょっと鳥肌きたわ、
うん、いう話をしてくれたんだけど、
うん、
もうなんか酔っ払ってしまってて、
うん、
あ、これ全然覚えられないみたいな今だから大事なことをかいつまんでしか話せなくて
本当はもっといろいろあるの、ね、
そう、もっといろいろあるのよ。話を聞きながらこれ山本が聞いた方がいいなって思いながらもう酔いどれ捜査官、アルコール中毒でダメになってしまった捜査官だって自分で思いながら聞いてて、うん、なんかすごいね、面白い話だった
けど。それ聞きたい。
いや、もうなんかぜひぜひ今度一緒に
行く。あ、行く行く、行きたいわ。
ただね、10時からお店やってて、
うん、夜の、
うん、それでやってたりやってなかったりするんだって、うん、
そ
う、マダム曰くちょっと舐めてるって言って
言商売舐めてる、
商売舐めてる、大工ちゃん舐めてるからねって言われたんだけど、うん、なんかまあそれで3000円で朝まで飲み放題なの。
何それ
でしょ
どうやって生計立ててんのって思っちゃう。
まあ一応キャストリンクみたいのがあってみたいな、はいはい、あ、まあなんかそれはもう自由な気持ち次第でって、じゃあ一杯ずつ飲んでくださいみたいな、はいはい、ちなみにおいくらなんですかって言ったら700円ですって
言われ
て、安いいいんですかみたいな
へ
ーで妹さんは、
うん、
あのね、お坊さんが旦那さんなのよ。
へ
え。その方と話してて、
うん、
なんかそのお店があるのは横山町っていう、
うん、
あの八王子市横山町って場所があるの
よ。横山、
そう、横山、じゃあ僕横山ですって言ったら、うん、あ、ここ横山町なんだよって言われて、もともとたまに横山町って、鎌倉時代にたま横山町っていう、まあなんか強い武士の集団がいて、
うん、
その横山の元の流れはそこ、ここなんだよみたいな。
横山のルーツ？
そう、ルーツ、横山線のルーツはここなんだよっていう話を聞いて、みたいな、そうなんですかみたいな話も聞いたんだけど、ちょっと酔っ払ってたあんまり覚えてない
大事それ普通に1話というか横山会ができたぐらいさ、
うん、
濃い話聞いてんじゃん、どっちも。
めっちゃ濃い話。
それなのにオープニングで消化するっていうの、うん、
もう あまりにも酔っ払って自信がなさすぎてこれを話すこういう形で消化させていただきました、
は
い、
でもちゃんと聞きに行ってみたいな、ね、話、
う
ん、
絶対、ね、絶対ね、これ山本話したら面白いと思う
諦めんなよお前。
なんかもうなんか本当なんか、それでまあさ、うちの父方の実家が鳥取県の米子の方なんだけど、
はいはいはい、
まあだからその米子の方からお父さんが東京に出てきて、
うん、
で東京で俺が育って、
うん、
で八王子の方に
そうや
って飲みに来てみたいな、
ね、
うん、なんかすごい今住み心地がいいと思ってるから今住んでるところが、はいはい、なんかすごい縁を感じますねみたいなのはなんとなく俺言ってた気がする、うん
酒に溺れながら
酒に溺れながらうわーみたいな、よった今日久しぶりに読んだみたいな思いながら、
うん、でもなんかそういうのがあって飲んだのかもしれないね。そういう心地よさがあったから飲んじゃったのかもしれないっていう、うん、い
や久しぶりになんか面白かった人
と、でもすごい、うん、面白いね、
よかったよかった、
もすごい本当なんか縁を感じる ね。
で
そのタイミングで妹さんが来たのも偶然なんでしょ。
そうそうそうそう、
だからその話はさ、うん、多分来なかったら聞けなかった話じゃん。あ、なんかあるねやっぱり、
うん、
発揮するじゃん。
そう、びっくりしたわ、うん、久しぶり。
俺だからそのなんていうの、あの K から言われたじゃん、八王子に、
うんうんうん、
その霊感持ってるおかまの人がやってるバーがあるんだって、
うん、
みたいなこと言われて、
う
ん、いやーいいねっつって返信したじゃん、
うん、
その日に、
うん、
俺もその友達から連絡来てて、
うん、
今 あの中目黒のゲイバーにいるみたいな、うん、今から行くみたいな連絡が来ておーそうって思ってそっかーっつって、で俺さ近くのさ、うん、中野のさちょっとおしゃれなさ、うん、行ってみたかったミュージックバーがあったから、はいはいはい、そこ行ってみようかなと思ったらそこ閉まってて、うん、いつも行く居酒屋に行ったの、
はいはいはい、
で食ってたら後ろに座ったのが、うん、あのゲイというかオカマちゃんの3人組で、うん、ほんでなんかえウケるみたいな話してて、うん、でなんか俺にちょっとぶつかっちゃって一人が、うん、なすいませんみたいなのから、うんうん、あ全然大丈夫ですよとか言ったらそこと話が始まって、うんうん、でオカマちゃんたちと2時ぐらいまで飲んでたわけ結局夜中のすっげえ持ち帰られそうになってえ宅飲みしませんみたいな宅飲みしませんってちょい言われて宅飲みはしませんみたいな
大丈夫ですみたいな
大丈夫ですみたいなそしたらなんかそこに偶然友達のカップルが来て、
う
ん、で、まあ、みんなで飲んで岡間ちゃんたち押し付けて俺先帰った2時ぐらいになんか今日そういうの多いなみたいなそういうの多いな、そういうのっていうのが変なんだけど、うん、そうだからお前もかたやその、はいはいはい、ね岡間ちゃんのちゃんのやってるところにって言ってて、はい、俺のすごい仲いい友達も、うん、今中目のゲイバーに、うん、で俺は俺でみたいななんか今日はそっちになんかつながりの深い日だなと思
って不思議だね、
そうそうそう
そうだった、あ、そうだった、
そういう謎のシンクロニシティが起きてた日だ
まさかだな、
うん、そうそうそう、あ、俺言ってるとは知らなかった、でもあなんかいるっていう話だと思った、うん、もうすぐ行ったんだね、じゃあ
そう、そのままなんかその次の日行こうかなと思ったんだけど、うんうん、まあなんか縁だなと思って、
うんうん、
当日行こうと、まあ正解だったね、よかったよかった、
いや面白い、ぜひ行ってみたいですね、
はい、
はい、ぜひぜひ、ということで、
はい、
今週も、
はい、
面白いお話をいくつもいただいておりますので、はい、読ませていただければと思います、
はい、
はい、よろしくお願いします、
お願いします、
FOI
FOI
FOI FOI FOI
FOI はい、そうしましたら5つ目読ませていただきます、
はい、お願いします、
はい、これはマシュマロンさんから、
お、マシュマロンさん、
はい、
はい、
いつもありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、読ませていただきますなんか、なんか変になっちゃった
よ何よ、なんで照れてるの、
うん、はい、オカルト FOI オカルト捜査官山本様、横山様、お久しぶりです、
お久しぶりです、
マシュマロンです、久しぶりに送らせていただきます、ちょっとネタっぽいですがご了承ください、会社の慰安旅行での出来事、
はいはい、
ということで、はい、はい、私が学生を卒業し新卒で就職した会社はアーシャアーシャって
アーティスト写真撮ってる
私が学校を卒業し新卒で就職した会社は大阪のとある会社でした
大阪だったんだアーシャって言い間違えたの大阪だった
ある会社でした
がアーシャになった
、退職されてアーシャになっ
ちゃ
った、それほど大きな会社ではありませんでしたが、当時の景気にもあったせいか、同期で入社した人数は数十人とそこそこ多く、
はいはい、
同期の仲も良かったため、楽しい社会人生活を送っていました。
俺らの代だとね、同期の人数そんな多くないもん。まあ会社の規模にもよるけどね。
う
ん、
そうだね、10人とかだったな、うちの会社とか。
特にね、
う
ん、コロナの時とかめっちゃ少なかった、
ね、うんうん。少なかったね。そんな折、私は家庭の事情から実家に帰る必要が生じ、数年勤めた会社を辞めて、地元に帰ることになりました。名残惜しくはありましたが致し方ありません。後ろ髪を引かれるような気持ちで会社を辞めて地元に帰りました。それから月日が経ち、若いとは言い難い年齢になった頃に、同期のメンバーが勤続20周年で慰安旅行に行こうという話になったそうです。そんな中、辞めていった同期のメンバーも誘おうという話になったみたいで、自分にも声をかけてくれました。
いいですね。
久しぶりに同期と会うことができるということで、私は2つ返事で OK しました。前の会社の人が呼んでくれたんで、
うんうんうん、仲いいんだね本当に。
旅行ではビール工場の見学に行ってはビールの試飲を宴会並みに飲み、お寺の散策では騒ぎすぎて注意を受けるなど、いい大人であることを忘れて当時の面影のままノリで楽しく同期と時間を過ごしました。そして宿泊する温泉街に到着したのですが、その温泉街は風俗で有名な場所だったみたいで、道中もその話で持ちきりでした。
うんうん、
私は当時すでに結婚もしており、そういったことよりも久しぶりに会う同期のメンバーとの話が面白く、私と同じく既婚者装飾組は旅館に残って宴会に興じ、この日のために 積み立て貯金してまで臨んだ肉食組は夜の街に消えていきました。
あれかな、四国の方かな、
まあ、のかな、
愛媛とかのとこじゃ、わかんないけど。
夜も更けて宴会組にも程よくお酒が回った頃、外回り組が帰ってきて戦果報告をします。入社当時から寡黙で常に完璧主義だった A は、とにかくいいサービスを受けたいと界隈で最も高いお店に行ったそうです。高級 SM クラブだったようで、そっちの趣味がない A が嫌がる姿を見た女王様がヒートアップして背中とお尻にとんでもないミミズバレを作って帰ってきたり、倹約家で有名な B はとにかく調べまくってコスパのいいお店に入ったところ、受付のおばあさんに部屋まで案内してもらったら、そのままおばあさんが部屋に入ってきたとか、みんなお酒を片手に面白おかしく聞きながら深夜遅くまで宴会を楽しみましたと、
うん、癖の強いお店しか行ってないですね皆さん
次の日、遠方から参加していた私はみんなと別れて一足先に帰路に着きました。家に帰った後、宿泊先を妻に伝えていたことを思い出し、ちょっと誤解させたらいけないかもと旅行先での出来事を伝えて、自分はそういうお店には行ってないアピールをしましたが、本当に行ってるんじゃないのと疑いの眼差し。しかし本当に行ってない私は、行ってない行ってないと言いながら、疲れたしお風呂入るわとそそくさと退散しました。洗面所で服を脱いでみると、洗濯物を取りに入ってきた妻が私を見て、その背中どうしたのと言います。背中と洗面所の鏡で背中を見ると、くっきりと歯型がついています。しかも5つ。何これって思っていると、やっぱり言ってるんでしょうと妻はえらい剣幕、うん、いやいや背中に歯型ってどんなプレイやねんと私は弁解しましたが、聞き入れてもらえません。旅行に行った同期に、誰か俺の背中噛んだって LINE すると、一斉に噛むわけないだろうの返事の連発。気味が悪くなった私が森塩を用意したのを見て、妻もようやく信じたようで、二人で森塩をせっせと作ったのでした。その後特に何もなく、歯型も日ごとに薄くなって一週間も経たずに消えてしまいました。それからこの話を飲み会の席などでたびたびしていたのですが、数年あったある時、怖い話が好きな友人が、結局背中の歯型ってどういう意味があったのか調べてみたと聞いてきたので、そういえば調べてなかったなと思い、ネットで調べてみました、う
ん、はいはい。
特にそれっぽい内容はなかったのですが、ある投稿を見つけました。私が旅行から帰ると夫の背中に歯型がついていました。夫は知らないと言ってますが、信じられません。離婚も視野に入れています。背中に歯型の画像付きの投稿。え、これってうちの妻？しかし写真を撮られた記憶はない。日付を見るとちょうど旅行に行った年と月も同じ。やはり妻なのか、うん、あの時それほど思い悩んでいたのかと胸が締め付けられる思いで、当時の同期の LINE のやり取りを遡ると、投稿は旅行の2週間前だったと分かりました、
うんうんうん、
では自分ではないと思いましたが、でも偶然にしてはあまりにも不思議なタイミングです。投稿者の旦那さんがその時どこにいたのかまでは書かれていませんでしたが、同じ温泉街に行っていたのだとしたら、今となっては真相は謎です。最後に一つ悔やまれるとしたら、なぜあの時歯型のついた背中の写真を撮っておかなかったのか、本当に残念です。あまり怖い話ではありませんでしたが、実はということでご理解いただけたらと思います。これからも体に気をつけてご活躍を応援しています。マシュマロンでした。
面白いね。
面白いね。歯型、
歯型か、
うん、
なかなか聞いたことはないな、
うん、
歯がみたいなのをね最近もあって歯型じゃなくて歯がみたいなね、うん、いやだから、うん、もうこれは本当に怖い話か、もしくは、
うん、
もうマシュマロンさんが必死にそのお店に行っていた、実は行っていた事実を隠すための巧妙なね、森塩に続いて最後ここに投稿まですればもうみたいない
つも聞いてたラジオに投稿しちゃったよみたいな奥さんに聞いてもらうために、
ね、に、ね、あえて
そこまで
それを、うん、それを計算に入れて、うん、俺らがもうこの話してるからその作戦はついえたわけです嘘嘘、いやでも面白いこの話、うん、なんかでも歯型っていうのがなんかすごいよね、
うんうん、うんうんうんうん、
なんかこう 念を感じるというかさ、うんうん、あとやっぱちょっと女性かなと思っちゃうところだよね、
うんうんうん、噛むね、噛むか、
いやてか、いやいやてかね人による、いや、分かる、人によるだろそれは。いやそうじゃなくてなんか、うん、そこまで、
うんうんうん、
なんか奥さんがやっぱり疑ったっていうのは歯型の大きさとかってあると思うの、
うんうんうんうん、
口の大きさというかがやっぱりなんか女性くらいの大きさだったんだと思うの、
うんうんうん、
結構違うから、うん、男性の顎とさ女性の顎というかあれも違うからさ、
うんうんうん、
パッと見なんかわかるじゃん、だからやっぱ女性っぽいと思ったんだろうね、
うんうんうん、あとはなんかキスマークみたいな感じで愛着みたいな執着みたいな感じ、ね、うん、
感じるよね
歯型って、
噛む人、うん、噛む人いた？
いない。
いやでもなんかその俺は宿なのかなって思ったけどね、泊まってた、
そうだね、
で本当に行ってないんだとしたら、
うん、
じゃなくて本当になんかそんな気がした、
うんうん、
そういうだから多分昔からあるところのそういう宿だから念が残りやすいみたいなさのがあるのかなと思って、
うんうん、
で、まあ、どこかわかんないけど多分その温泉街とそういう風俗がガッチャンコされてるのって相当昔からあるじゃない、
うんうんうんうん、
そのシステム自体が、ね、でなんか思い出したのがちょっと違うけどさ前もちらっと言ったんだけどさ俺らが昔さ住んでたところがさ、
うん、
江東区のさ元遊郭だった場所があって、
うんうんうん、
あの吉原じゃなくて俺らがよく行ってた焼き鳥屋が入り口にあって、
うんうん、
でそこってさ川が通ってて橋を越えたら、
うん、
こう四角いさ、
うんうん、
土地があるじゃん、土地が四角になってて、うんうん、でもう反対側にさ橋がかかってて川が流れてみたいな、うんうんうん、であれ要はさ昔あそこが遊郭で、
うん、
だ大門通りっていうじゃんそこ、うんうん、だ門があったところでさあの入り口と出口が塞がれてたんだよね、
うんう
ん、あの遊女が逃げらんないように、
はいはい
は
い、
で周りはこう水で囲われててだ逃げらんないようになってて、うんうん、でその区画の出口には必ず橋がどっちにもあって、うんうん、そこの門をくぐんないと出らんないからそこにさ門番が立ってるから出らんないようになってる囲われてた場所みたいな、だからあそこの場所に行くと歯型とかでは全然ないんだけど霊感強い人が行くと未だにおしろいの匂いがしたりするんだって、
うーん
その遊女が使ってたのか分かんないけど、はいはいはいはい、おしろいの匂いがすっごいきつくてみたいな、うん、ここ嫌ですっていう人が結構いたりするみたいな、
うーん
な、でそんでそのさその土地に建てられた、
はいはいはい、
あの家に住んでると、うん、女性ばっかり体調悪くするとかの話も聞いたりとかして、もうこれもちょっとまとめたらいつか話したいなと思ってたんだけど、うん、だからそういう土地に残る、
うんうん、
あの記憶とか、
うんうん、
人の念とか意思みたいなのが絶対あるんだろうなと思って、うんうん、だその歯型5つっていうのも、うん、同じ人の歯型じゃないんじゃないかなとか、
あそうだね、
別々の女性の、
うんうんうんうん
年がでそういうのをマシュマロンさんが集めやすい体質だったとか、うん、なんかそういうのがあるんだろう、もしくはなんかその関係してた男の人に似てたとかね、
うんうんうん、
なんかそういうのがあって集まってきた霊に噛まれたんじゃないかなみたいなのはすごい思ったかな、うん、あとなんか最近さ乗り移られるみたいな話を、
はいはいはい、
結構してがあってね、
うん、
でちょっと実はまた別のチャンネルに顔を出させてもらって、
はいはいはい、
でそれはあのこの間出していただいた七不思議さんとまた別のチャンネルに出させてもらう機会があって、うん、それもまた今度話そうと思うんだけど、そこで俺乗り移られる系の話を一つしてきたの。
うーん、
でその話をしてる時にその向こうの番組の人から聞かせてもらったのが、日本も結構乗り移られる話多くてみたいな、
うん、
でその共通点がやっぱ乗り移られてる間は記憶がないから、
うんうん、
知らない傷跡とか、
うんうん、
知らない手形とかが残ってたりするみたいな、で自分としては夜寝てるから寝て目が覚めたらなんか知らない傷がとか知らない手形がとかそうなってるんだけど、その起きてた自分、うん、乗り移られてた時に起きてた自分を目撃していた人からすると、うん、なんで傷がついたのかとかなんで手形がついてるのか分かってる、
ほう
けど自分にはその自覚がないから急に傷が現れたとか、
ほうほうほうほ
う、そういう認識になるみたいな話を聞いて、ああそうだそういうのもあるなと思って、だから分かんない、もしかしたらその歯型がつく行動を 乗り移られてしちゃってたのかもしれない、
ね、
マシュマロンさん
噛んで噛んでみたいな
噛んで噛んで
そんなバカな
もしくは、うん、マシュマロンさんも含めて、うん、友達何人で行ったのかわかんないけど、
う
ん、
友達が
5人と行ってたんだとしたら、うん、全員が乗り移られてたとしたら、
うん、
その、
うん、
全員が噛んでた可能性もあるね
忘れらしい光景
すぎる一人一噛みお男のね、うん、そこそこいい年齢のおじさんたちが一つの部屋で一人がこううつ伏せになって噛んで噛んで
危ない光景すぎる一番怖いかもしれないそれが真実だったら
そうそうそうけどまあなんかそういう、うん、でもさ、
うん、
いや俺分かんなくてやっぱそこら辺の話って、
うん、
急に歯型が現れるとかって、
うんうん、
やっぱりなんかこう科学的にありえるのかありえないのかみたいなのはさ、うんうん争点になりうるじゃん、
はいはいはい、
こういう心霊の話、
ね、実際跡が残ってる
って、ね、そうそうそうっていうのって、うん、で結構さ俺ら話してるとさ、うん、この間の歯が入ってた話とか
も、はいはいはいはい、
そうだし、うん、こういうさなんか物理的に何かこう衝撃とかダメージが残ってる話って結構あるじゃん、
うん、
聞いてると、うん、だからそういうのってどうなんだろうみたいなあのなんかだから人の意識の外で何かが起きてるんじゃないかみたいなのをやっぱすごい思っちゃうこともあって思っちゃうこともあるというか、うんうん、なんかそれがある種事件の真相なんじゃないかみたいなだからそれが起こること自体がまずおかしいんだよね、
うん、
その意識の外で何かが起こるっていうこと自体が怪奇現象なんだけど、
うん、
そういうのがあんのかなと思ってだから俺が思ったのはやっぱおじさんがおじさんの背中を噛んでるという
考察
ものすごい絵面ね
怖い絵面すぎる
そう
でもさその俺もなんか前行ってたバーでこういう話聞いてたら、
うん、
旅館で夜中に誰かに掴まれて起きて、うん、で朝見たらそこに手形があったみたいな話を聞いたことって、
はいはいはい、
どうして旅館なんだろうなっていうのはなんかそのさあの俺たちが修学旅行で行った宿もさクーラーから手が出てくる
ああの沖縄のね
そうそうそうそう、うん、だったりさなんで旅館でそんな幽霊が出るようになるんだろうっていうのは
和室とかいやわかんないんだろうね古いところだからっていうのもあると思うけど
いろんな人がさ出入りしてくれしていくから置いてかれちゃったりするのかななんか悪いもの連れてきてい
や
旅館じゃんみたいなな
んかさそれも話すと畳が吸いやすいとかね
あ
でもまあそれは冗談としてもやっぱり温泉とかとセットになるとか、
うんうんうん
あとは海辺に多いとか、
はいはいはいはい、
水とつながりは絶対あるよ、
ね、あなるほどね確かにね、うんうん、
っていう気はして、
うんうんうん、
であの何回聞いたんだよな水辺に霊が集まる理由って、
うん、
その生まれた時に戻りたいから、
うん、
羊水にいるじゃないお母さんのお腹の中でだから水に集まるみたいな
あ
その生まれる前のところに魂になると戻りたくなるから水辺に引き寄せられるとかいう話を、ねはい、何で聞いたんだけどなんかそんなのも聞いたりして、うん、だからやっぱ、まあ、温泉がそれに当たるか分かんないけど、うん、海とかね、
はい、
川とか多いじゃんそういう話って水辺って、うんうんねうん、だからまあ宿はそういうところに多いからっていう理由かなと
なるほどね確かにつながりが感じるな
そうだね、うん、まあマシュマロンさんは本当に言っていなかったのだろうか
締め
いや、まあ、マジで言ってないんだと思うけど
そう
あでも歯型残ってたら怖くない、うん、
怖いよね怖いね、
うん、
一人だったらワンちゃん気づかなかった可能性
もあるからねそうだよね背中でも背中ってそうだよね半袖だったらさ、
うん、
腕とかってさ服脱がなくても噛める場所じゃん、
うんうん、
でも背中ってさ絶対的にさ、
うんうんうん、
ねえあの背中がパーって開いてるドレスを着てなかった限りね、うんうん、マシュマロンさんがその時に服を脱いでないとさ、うん、に間じゃないとつかないさ、
うん、そうだね
ところじゃん、
まあ、メッセージ性は感じるよねそのなんか
何そのアーティストみたいなメッセージメッセージ性の強いみたいな
違う違うなんか昔さ昔ってでも5年ぐらい前に、
うん、
会社でちょっと年次が上の20個ぐらい上の、
うん、
まあ大先輩だな、うん、まあ営業やってる先輩がいて結構大きい背の高い人だったんだけど、
うん
まあ、奥さんもいて子供もいてみたいなすごいしっかりした人でさその人が夏場に朝仕事に来た時に背中ワイシャツの真っ白いワイシャツ着てたんだけどその背中に 綺麗にさ、
うん、
口紅の跡がついちゃってて、
ほうほうほう、
でまあ満員電車くっついちゃったんだろうねみたいな、
うん、
いうふうには思ったんだけどさ、
うん、
めちゃくちゃメッセージ性強くないそれ。
確かに。いや、わかるわかる。そうだね、うん、その犯人の意図を感じるよね。
そうそうそうそう、うん、背中にあワイシャツに見えないところに、その人の見えないところに、うん、その口紅のキスマークみたいなのってさ
ね、
みたいな、 俺だけしか動揺しなかったけどその時は。ワイシャツ行ってて、
でも背中ってやっぱ絶対的な資格じゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、
その当人からしたら、うん、よくさいじめとかでもさ、
うんうん、
あーバカって書いた紙背中に貼っとくみたいな、うん、でもそういうことでさ、
そうだね、
自分の体の一部なのに、うん、一番見ることのできない場所みたいなさ、
あ、そうだね、そうだね、
背中ってね、うん、って思うとなんかそこに跡がついたりとか、うん、何か印が残るっていうのはそうかもね。
他人から見たらさ結構たくさん見る部位である
からね。そう、背中は ね、うん、ね、
だからこそ、
ね、なんか父の背中を見て育つとかいうぐらいだからさ、でもなんかそう思うとちょっとその歯型の意味合いもなんか変わってくるというか、
ちょっとね、
腕についてたんだったら自分が気づくとかさ、どっか自分の目の届く場所だったらあれだけど、奥さんに気づかせようとしたっていうメッセージにも感じるよね。なんかそういう風になるとなってくると、だからすごい強い女性の念みたいなのを、というか女性というか相手の念みたいなのをなんか感じるようになっちゃうね、
うん、
そうすると確かに
っていうのを思いました、う
ん、面白いですね、うん、面白い話。もうその歯型は消えたのかな。
まだ残ってたら相当
相当、ね、
いや送ってくれるそれまだ残ってるんです、
ね、写真がね。あれだもんね、はい、いや面白いお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
FOI
FOI
FOI FOI
FOI
FOI はい、というわけで2通目のお便りでございます。
はい、
オカルト捜査官の D さん、 K さん、はじめまして、 M と申します。 M さんからですね、
はい、
いただいたお便りでございます。
はじめまして。
毎日 Spotify にて出勤帰宅時の車の中で楽しく拝聴しております。特に霊感霊体験はないのですが、 7,8 年前の夢の体験をお話しさせてください。私には10代半ばから親しい地元の男友達がいました。仮名で亮太とさせていただきます。ちょこっとモデルをしていたこともあって長身のイケメンですが、全く気取らずいつもバカなことをして周りを笑わせていました。そうね、
うん、
漫画のキャラクターみたいだ
ね。
私は当時亮太のことを好きで、一時はセフレ状態になったり、かっこ笑、若気の至りでまあいろいろありましたが、20代になってからはお互い恋愛相談や下ネタまで本当に何でも話せる気の置けない友人関係になっていきました。20代半ばではお互いワーホリに出たりして、なかなか会える機会は減りましたが、 LINE などで連絡はいつでも取れる状態でした。その後私は30歳の時に国際結婚をしてから海外永住組になり、それから数年後、今から 7,8 年ほど前に亮太が事故で亡くなったという連絡を別の友人から受けました。それから数週間後、まだ四十九日を迎える前のある夜、亮太が夢に出てきました。私は現地企業で働いているのですが、夢の中で職場に私が一人でいると亮太が部屋に入ってきました。何年も会っていませんでしたが、本当にいつもと変わらない感じで私の仕事について聞いてきたり、私の作業を少し教えたりしていました。しばらくすると亮太が突然、俺さもうちょっとこっちにいてもいいんだよねと尋ねてきました。こっちというのは今私たちが生きている現世のことだと、その時夢の中で私はごく自然に理解しました。その質問に対して私は、亮太はもうこっちの世界にいちゃダメなんだよというようなことを必死で伝えるのですが、亮太は何度もなんでまだ入れるよねと諦めません。そのうち私は泣き出してしまい、亮太はそのまま悲しそうな顔をして部屋を出て行き、そこで夜中に目が覚めてしまいました。私は実際に泣いていて、顔は涙でぐしょぐしょだったのを覚えています。本人が亡くなったことを少しずつ理解はしつつも、まだ事実を認められず、しばらく疎遠で彼の死の事実から遠い場所にいた私に、 まだいていいんだよと言ってもらえる一縷の望みをかけて最後の確認に来たのかもしれないと思いました。とてもとても悲しいやり取りでしたが、彼がその後きちんと納得して旅立ってくれたことを心から願っています。四十九日を前に私に会いに来てくれたことも嬉しかった。今は旦那と子供も二人いる身ですが、やっぱり若い頃のあんなことやこんなこと、 FOA ラジオを通して亮太との思い出記憶がよみがえり、とても切なくなりました。こうして文章にすることで今は亡き亮太とちゃんと向き合えた気がします。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
プライベートの時間を削っていつも私たちに楽しい時間を提供してくれるお二人には本当に感謝しています。これからも体に気をつけて頑張ってくださいということで、ありがとうございました。
嬉しいお言葉。
嬉しいお言葉、はい、いやー
すごいいい話、
いいお話というか、うん、なんか切ないよね。切ないね。やっぱりそうだよね、みんなはみんなそうやって突然の死を受け入れられたりってしないからね、特に本人もね、うん、なんかやっぱり亡くなった人が会いに来る系の話ってさ、うん、ばっかりの時にそれこそ初七日とかさ、
うんうん、
四十九日を前に会いに来たりするとか本人が自覚してないって話ってさ、ちょこちょこ聞いたりするからさ、
うんうん、
うん、なんかこの見解はすごく切ないね、
うん、
一番その距離的な意味で遠くにいた自分に、
うんうん、
確かめに来たっていうさ。でもなんかそんな風に考えたらちょっと M さん悲しすぎるから、そんなこともないんじゃないかなとは思うけど、うん、
その四十九日、四十九日あれちょっと待って、四十九日前だったんだよね。
四十九日前、
四十九日の期間の確認に回ってたのかもしれない。
いろんな人に
ちょっと時間経過がこっちだとちょっと分かりにくいからみたいな19日経ってないよねっていう、
ああそうだよね、うん、そうそうそうそう
ぐらいの感じかな。
なんか黙っちゃう俺、こういう話聞くと俺いつもリアクションに困るからさ、うん、
悲しくなる。
そうそうそう、かなんかこういい話ともちょっと違うんだけど、
うんうん、
うん、俺は、うん、俺個人的には、
うん、
近しい人が亡くなって、
うん、
1年目ぐらいの時かな、うん、2年目だったかなに、
うん、
俺当時住んでたところで、
はいはい、
すごくその人が窓の外を通り過ぎるっていうのを目撃する時期があって、
うんうん、
で俺すぐに引っ越そうと思ってさ、
うんうん、
あの心霊現象がある事故物件じゃないけど、うん、わここやばみたいな、もうそれまでで 2,3 年住んでたのにそこに、うんうん、なんかそんなこと起きなかったのに急にそれが起きて、
そのなんか人影が通らない窓なの、
2階で、うん、まず2階で大通りに面した2階で、うんうんうん、はしごとかありませんみたいなさ、うんうん、その外、ね、外はもう本当窓の外そのままストーンと下に落ちてるっていうところで、目の前は人が通るって、それこそ八尺様みたいなさ、
はいはいはいはい、
すげえ背高い人じゃないとありえないんだけど、
うんうん、
が窓の外を通るのをしっかり見えて、
うん、
でうってなって、うん、それがね毎晩続いたの。
あ、そんなに？3
日4日続いて、うん、夜中に目覚めて人が通るのが見えるっていうのが、うん、あだからもうこれ無理だここの物件と思って、うん、速攻スーモとかで探して、う
んはいはいは
い、いつ引っ越そうと思ってて、でその時にふっと思い出したのが、あみたいな、あの人の命日だが近いっていうのを思い出して、
うん、
俺すごいその人が亡くなった時はそのことを考えてたのに、うん、全く忘れちゃっててその当時、うんうんうん、で命日だっていうことも自分の頭から抜けるぐらいさ、うん、ほんの 1,2 年しか経ってないのに忘れてて、うんうんうん、うわいかんなと思って、で手を合わせたの心の中で、うん、ですあのちゃんとお参りも行けなくてすいませんみたいなのを、うん、手合わせたら出なくなって、出なくなってって言い方も変なんだけど、うんうん、来なくなって、いやそういうことだったのかって心の中で思ったの、うんうん、それが自分に見えてたものなのか分かんないんだけど、うん、それがね本当に俺の無意識で俺がそれを忘れてたことを自分が自分に思い出させるために見た幻覚かもしれないとかも思ったんだけど、うんうん、そうでもなんかだからでもまあ会いに来てくれたのかなとも思うし、
うんうんうん、
そうそうだからなんて言うんだろうな、うん、 大丈夫だよこっちにいてって言ってほしかったのかな。
かな。
いやでもわかんない、もしかしたら M さんに、
うん、
M さんだったらきっと自分にいていいって言ってくれるって思ってて、なんか変な言い方だけど甘えさせてくれるって思ってて、うん、でもその人がダメなんだよ、うん、こっちにいちゃって言ってくれたから、うん、ちゃんと区切りがついて、
うん、
旅立てたんじゃないかなみたいなのはある。
なるほどね、
うん、うん、かなってちょっと思った。だから多分その後出てこないとかはそういうことなんじゃないのかなと思ってさ、
うん、
あるじゃん、もうこの人が言ってくれたらそれは本当のことって思える相手っているじゃん、
う
ん、
いるね。そうだね、
うん、なんかこの人に言われたから諦めがついたとかさ、なんか絶対自分のことを擁護してくれる立場の人だけ、擁護とも違うんだけど、うんうんうんうん、今回の場合はだけど、この人が言ってくれたことはちゃんと自分も事実として受け入れなきゃいけないんだなって思える相手だったのかなと思って、うんうん、その M さんがその亮太さんにとってね。そうだから、だから最後に会いに行く人だったのかもしれないと思って、うんうん、その自分の中でだから、もしかしたらあもう自分が死んでしまったっていうことをまだ受け入れられないけど、なんとなくこう分かってはいて、
うんうん、
でさ最後の最後で誰にそこのジャッジをしてもらうというか、誰にね本当のことを言ってもらうって思って選んだ相手が M さんだったのかなってちょっと思って、うんうん、あすごい、そういうきっとなんか M さんがそういう風に覚えてるっていうのは、向こうもさそういう関係ってさ、
そうだね、一方通行
じゃないじゃん、
ないからね、
絶対に、うん、なんかそこはもうお互いに思い合ってることだと思うから、うんうん、多分 M さんの中にもすごく強くその人のことを思ってたし、
うんうん、
リョータさんのことね、うん、でリョータさんもそういうふうに思ってたから、最後確かめに行くのはここっていうので、うん、だからすんごい辛かったかもしんないけど、
うん、
あ M さんがしたことは、
うん、
リョータさんにとって最善のことというか、
うんうん、
一番優しい答えだったのかなっていうのは思うけどね、
うんうん、
言ってあげられる、自分の大事な人がそれ聞いてきてこっち行っちゃダメなんだよって言うのもしんどいよね。
そうだね、
だって目覚めたらめっちゃ泣いてたって、うん、そりゃそうだよ ね、
そうだね、
言いたくないよね、
言ってみればと思う、言っ
ちゃう俺らはね、
なんとかならしろみたいな
俺ら弱いからね、うん、そういうとこね、
いるいるみたいな、
いないよみたいな言っちゃうから、うん、だからそれを
飛ぶみたいな ね、
ねで俺らは思う、うん、言っちゃうかもしれないけど、うん、それをさなんかちゃんと、いやもう言っちゃいけないんだよっていうのを言ってあげられるっていうのはすごいよね、
うん、うん、強いね、
うん、と思って、まあ、本当に大切に思えばこそそう言えるんだろうなっていう気はしたけど、ね、うん、うん、そうだね、なんかちょっと自分は何話そうみたいなこれね、あんま言えなくなる、俺ら大体こういう話になると無口になるもんね、う
ん、
いやまあねみたいな皆さん来週はもう下ネタオンパレード来週の回はふざけたことしか言ってないんだ、こんな
もうすでに決まってるから
もう決まってるから、ね、収録済んでるから、ね、ひどい回ですけど来週はみたいないやでもほんとなんかこういうさすごい大事な話じゃん、
うん、大事な話だね、
なんか俺もさ、
うん、
今さっきした、うん、その外を人が、うん、歩いてたのを見たって、うん、歩いてたっていうか俺の窓の外を人が通った話って、うん、今までで多分ねしたことないのこの話、うん、あの公の場でというか、うん、なんかこういう、まあ、自分の中では結構心霊体験だけど、うん、この話はね割と俺しないって決めてた話で、うん、
はい、
あのこのその、まあ、結構大事な人だったから、うん、その人はもうこの話はしないって決めてた話だったけど、なんかこういう話を聞いたから、
うん、
こういう話をさこの M さんが送ってくれるのってさめちゃめちゃ大事な話じゃん、
いやそうだ、ね、
皆さんにとって、うん、それをなんかしてくださったっていうのが嬉しいよ ね、
う
ん、ね、
そうだね、
そうだからそれにはちゃんとあれで返さないといけないなって思ったから自分の中で思い出した話をしたけど、
うん、
そうそう素晴らしいお話をありがとうございました、
ありがとうございました。
FOI
FOI
FOI FOI
FOI
FOI エンディングです。
はい、
はい、というわけで今週も素晴らしいお話を2話さね読ませていただきましたけれども、 余韻をちょっとこう2話目の余韻をこう引き
受けてしまってるところ、そうそうそ
う、うん、食らっちゃった感じはあるけど、
わからしい話だみたいな、まあ、
1話目の、
うん、
歯型の、
歯型の
マシュマロンさんの歯型の、あれなんだっけ、結局マシュマロンさんが風俗行き詰めてたって話
マシュマロンさんを当て馬にしてはいけない
被害がみたいな、
かわいそうちょっとこう、かませ抜いて
きたみたいな、だって2話目の話がさすごいさ、こうちょっとずしーっと来ちゃったから、
うん、
ちょっとこう上げるためにマシュマロンさんを生贄にみたいないやでも、うん、怖いね、背中に残ってたら、うん、あ俺でも、
うん、
マジで分かんないんだけど背中にすんごい血がついてたことある。
え何それ。
俺もだからあの当時彼女に言われて、
うん、
え大丈夫って言われて、
うん、そんなに
朝、
うん、
え何が何がって言ったら、
うん、
え血めっちゃついてるよって言われて、
うん、
ええって言って背中見たら、
うん、
結構血べっとりで、
へー、
本当に血が
切れちゃってた
とか、そうだから切れてんのかなとか、うん、怪我かなってさ、俺ちょっとあの肌弱いからさ、
はいはいはい、
かいちゃって血出たかなとか思ったんだけど、その出血した場所の特定ができないの、全くなくて、傷とか、なんで血がついてんのか分かんないけど、
そんなに、
うん、結構本当にね、これどれくらいなんだろう、量としては難しいけど、
うん、
例えが、
うん、
ペットボトルの、うん、キャップのキャップキャップなみなみぐらいの
量、はいはい、ああそこそこだね、
そこそこだよね、
血だったら結構目立つよ、ね、
でそれがべっとり固まってる感じで、うん、多分血なんだよね、絵の具とかではないと思うんだけど、
はいはいはい
はい、背中についてたことあって、
ええ
みたいな、どっか切ったんかなみたいな、ですぐシャワー浴びて、
うん、
洗って拭いてどっか切れてるって見て、もう切れてないねみたいな感じになって、なんで血出たのか分かんない、
うん
うん、
怖っ、不思議だね、
あったのを今思い出した、うん、そういえばと思って、そうだ、背中になんかいたずらされるって結構あんのかもしれないね。
確かにね、そう、本人気づいてない可能性あるよね。そうした
ら、そうだよ ね、だってそれこそさ、俺もさ、それ言われなかったらさ、背中の気づかないでさ、
うん、
お風呂入ってとかシャワー浴びてとか、それこそさ、
うん、
やって背中洗っちゃったら消えてたから知らなかった、うん、あれで、
うん、
ってなると皆さんの背中にも全然気づかぬ間に何か異界からのメッセージがみたいなあんのかもしれない、
ね、あるかもしれん、
うん、っていうのを思った、
はあ、
なんかある、知らない、自分に身の覚えのない傷とか歯型とか、
なんだろうな、
貼った覚えのないステッカーがとか
貼ってあるみたいな
貼ってある冷蔵庫にみたいな、
あ
ー、でもさ、酔っ払いの人とかって結構あるじゃん、そういうの。
うん、あるね。
本当にベロベロに酔っ払って、なんか知らないものが、うん、俺の友達とかさ、うん、ひどくて結構、うん、そいつ酔っ払うと。
うん、
これあんまダメなんだけど、
うん、
なんか店先に置いてある植物とか持ってきちゃうから。
もう最大、それ一番立ち悪いわ。本当に。
ほんで、ベロベロに酔っ払って、うんうん、でそいつ結構、うん、うちもさ観葉植物あるけど、はいはい、そいつんちも結構あんの、
うん、
実はなんか朝起きたら、うん、知らないサボテンが置いてあったのって
増えてる、
結構長いやつね、しかも、うん、あの全長1メートルぐらいのサボテンがさ、
うん、
ボーンそこに置いてあって、
うん、
何このサボテンと思ったけど、
うん、
記憶ないんだ
そのでかさのサボテンを、
サボテンを俺これえなんであんのと思って、分かんないけどとりあえずあるから育てるじゃん、
うんうんうん、
で水やってた他のと一緒に、
うん、
で1年間ぐらい水やり続けて、
はいはい、
他のはさ1年とか経つとそこそこ成長するんだって、
はいはいはい、
そいつが一向に成長しないんだって、うん、そのサボテンだけ、
うんうん、
なんでこいつだけ成長しないんだろうと思って、うん、たらプラスチックだった
1年が気づかずに水やり続けるってある
俺もあるそんなことってそう、
へえ、
全部鉢の底から流れてたらしくて、まずは流れ、そりゃ吸わねえよプラスチックはいろいろ怖い話だったけ
ど、はあ
みたいなのあったなと思って、
なんかその酔っ払い系で言うと、
うん、
今
これマシュマロさん酔っ払ってたわけじゃないけどね
記憶にない結構怖かった系でいくと、うんうん、酔っ払ってて、ルームシェアしてた時に、
うん、
ほら一緒に住んでたでしょ、
うん、
我々それ友達と他の友達とかってさ、
うん、
もう のお家で、お家にみんなで帰ってきてさ、じゃあ仮眠を取りましょうみたいなさ、うん、4、5人で、
はいはい、
なってたじゃん。で、うん、俺はその後もかなり飲んだ後に家で一人で、あ、家でちょっと飲んでたみたいな。
そうだね、みんなで酔っ払った後一人でよく飲んでたよね、うんうん、
追撃向かい酒みたいな感じでさ、うん、飲んでて、でそれで記憶が戻る瞬間ってあるじゃん。そのお酒飲んでて完全記憶失ったことある？
ない。
あ、ない。あ、うん、そう、あのふっと意識が戻る瞬間があるの、
うん、
おーみたいな
あの、あんな恐ろしいことをしていたみたいな、
うん、おーみたいな、あ、今から思い出せる、あ、ここはどこだみたいな、うん、になる瞬間があるのね、
はいはい、
あの、あ、みたいな、意識がしっかりしたみたいな、うん、でその意識がしっかりした瞬間がトイレで吐いたタイミングで、
うん、
でその時に食べた覚えがないパスタが真っ赤な状態でトイレに出てたの、
うん、
あ、でもなんかこれ赤ワインだなと思って、
うんうんうん、
でもパスタ食ってないぞ俺と思って、
うん、
そのまだリビングに友達がいたから、
うん、
あの、いや、なんかさ今ちょっと吐いてやっと意識が戻ったんだけど、あの、俺パスタ食ったっけって言いながら戻ったら、うん、そのリビングの机の上にパスタが置いてあった
。コンビニで
今食ってたじゃんみたいな。怖いみたいな。
乗り移られて。
言いながらそのまま俺またパスタ食い始めて、その友達が未だにその話するもん。え、怖いわ。
お前が一番怖いよみたいな。
っていうのが結構、まあ、記憶はなかったから、うん、まああとは転んで大怪我してたりしたことあったけど、
はいはい、
うん、酔ってたらみたいなね。話全然関係ないわ。
この話をするとさ、結局さ、あれだよね、うん、結論としてマシュマロンさんがすごい酔っ払って実は言ってたっていう、うん、
その A さんが言った高級 SM クラブの話がもうどうしても忘れられなくなってしまって、うん、
言ってたって、ね、
言ってた可能性。
A さんさ、科目でさ、うん、仕事しっかりするタイプなのにさ、うん、そこは調べなかったんかい。
爪が甘かった。
爪甘いよなと思って。
仕事でもそういうところあるかもしれない、もしかしたら。
実は爪が甘いみたいな。
お前この資料みたいな。
ちょっと思った、うん、そうそうそう。でもいいですね、なんかそういうなんか男友達で、うん、なんかないなと思って、最近そういう久々バカ騒ぎするみたいなの、
あ、まあね、
しばらくやってなかった、
ね、やってないね、
うん、いいかもってちょっと思って、うんうん、久しぶり ね旅行とか行ったことないの、男友達と、
ね、楽しいよね、うん、やっぱ旅行行くとね、
まあね、はしゃいじゃいますよね。
そう、俺この前その先輩たちと滋賀旅行行って、
うんうん、
あの、なんだった、なんグランピング、
うんうん、
みたいなところで複数何個かさ、そのキャンプサイトみたいなのがあるんだけど、うん、結構夜遅くまで最後もうずっと飲んでる先輩がいるんだけど、
うん、
最終的にみんな寝ちゃってその先輩と2人で飲むみたいな、相撲取った後に飲むっていう流れになるんだけど、その先輩とちょっとあの夜だから静かめに話そうって言ってビーチでこそこそ声で話したら、
うん、
あのテントから人が出てきて、ちょっといい加減にしてくださいって怒られて、え、ごめんなさいごめんなさいみたいな、聞こえてたねみたいな。この年でもそんなことしちゃうね。
うん。うん、まさに楽しいですよね。
楽しいよね、うん。まあね。申し訳なかったけど、ね。
はい。2話目。
2話目。
M さんの。
うん、
はい、
あ。なんか、その、人のつながり関係で、今の話の流れで、
うん、
ちょっと感じてたんだけど、
うん、
SNS とかさ、うん、LINE とかさ、そういうメッセージツールのおかげでさ、はい、なんか、会ってなくてもさ、つながりはかろうじて残ってるみたいな状態。
そうだね、例えばそれこそワーホリに行ってるとかさ、なんとなく、まあ、海外永住組になったっていうのもそれこそね、うん、多分
伝わってるけど、まあでも日常的に会わない、うん、もう会わないよねみたいな、
うん、
友達とかって俺も結構多いなと最近思ってて、
うん、
だから俺たまに2年か3年かに1回ぐらいさ、
うん、
会ってなかった友達、その大学の友達だったりとか高校の友達とかを何人か集めて近況報告会みたいなのを開催するんだけど、
なんかするよね
自分の周り、そういうの好きなのよ、その人の情報をアップデートしようみたいな、
はいはい、
やっぱなんかいくらメッセージをさやり取りできる関係、ね、今でも、まあ、多分メッセージしたら返してくれるっていう状態でもさ、
うん、
やっぱ会ってないとどんどんその関係性みたいなのって希薄になっていくからさ、
そうだね、なんかその人の実態がこう、うん、自分の中で薄らいでいくよね、
そうそうそうそうそうそう、うん、なんかそのなんて言うんだろうな、でもそれでもその亮太さんの存在が亮太さんの存在が残ってたし、
うん、
M さん の中にも残ってたし、りょうたさんの中にもきっとあったんだろうなっていうのをすごい今回のお話から感じられて、
そうだからなんかいろいろあんなことこんなことありましたみたいな書いてあったけど、うん、多分そのあんなことこんなことっていうのは、うん、まあなんかちょっとネタっぽい言い方もしてたし、うん、だけど多分そこがめちゃくちゃ濃かったんだと思う。
そうだね、
なんか、
うんうん、
でだからすごい付き合い自体も長かったと思うしね、うんうん、でもそういうのってあってめちゃくちゃ仲良かった人とかと久しぶりに会って、
うん、
お互い死ぬほど昔のこと覚えててみたいな、
うんうんうんうん、
でいやあの時めちゃくちゃ長いこと一緒にいたよね、
うんうん、
ってお互い思ってるぐらい濃い時間を過ごしたんだけど、実は1ヶ月しか一緒にいなかったとか、
ああなるほどね、
あったりとかして、
うんうん、あまりにも印象的
ない、そうそうそうそう、
うん、
とかだから、でも多分すごい時間が経ってもお互い同じ密度とか同じ濃さでそれを覚えてたりするとかってあるじゃん、うんうん、そういうことって、はいはいはい、なんかあんまちょぼかしてしか話せないのがあれなんだけど、
うんうんうんうん、
でもなんかだからすごく思って、会わないことで気迫になる相手もいるし、
うんうんうんうん、
気迫になってしまうこととかってほとんどだと思うんだけど、それは、うんうんうん、でもそのりょうたさんと M さんの場合って多分その一緒にやったこととか、うんうん、一緒にしたそのいた時間っていうのがめちゃくちゃ濃かったんだと思うの、
うんうんうん、
時間をどれだけかけても薄まらないぐらい濃かったんだと思うの、はいはいはい、だからお互い覚えてたんだろうなと思って、
そうね、
そうな気がした。
そういう人間関係あるし、なんかそのなんて言うんだろうな、それ以外それで希薄になってっちゃってる、俺たちが忘れちゃってる人間関係みたいなのも、
うん、
まあなんか忘れないように、なんて言うんだろうな、
わかるわかる、
アップデートできたらなって常日頃も、
うんうんうんうん、
まあむ難しいけど、
そういや、うん、やっぱさ全ての人とさそういう時間をさ過ごすのってさ、
うん、
無理じゃ
ないからね、
それは、うんうん、だって同じパワーでさ全ての人と接するってさ、うんうん、やっぱできないからさ、ね、でもだからこそこまめに会って、
うんうん、そうだ
ね、それは繋いでおくみたいなね、のはね、
もうこの年になると連絡取らなくなっちゃってる人の方がやっぱり多いから
さ、いやー俺とか思うもん、
うん、
俺大学の人とか誰と待ってないと思う。
あ
それこそだから先々週、
はいはい、
あっちもっと前か、うん、1ヶ月前ぐらいに8年ぶりぐらいに会った人とか、でも大学時代ので会うのってあれぐらいだな。あと俺らの共通の韓国の友達ね、
はいはいはい、
大学のあれ友達だけど、うんうん、とはたまに会うぐらい、
うん、
高校中高の知り合いってさ、
うん、
俺お前しか会わないでしょ。
あそうだね、そうね、
もう、うんうん、お前しか会わなくて、小学校の友達はもうあの結婚した彼だけでしょ、
はあはあ、
この間子供に会いに行った僕がキューピッドをやった、
うんうんうん、
あいつぐらいしか会わないから、俺各年代からだから小学校あいつ一人、
うん、
中高お前一人大学
代表
が代表がいんのよ代表としか会ってないからで俺すげえ友達多いと思われるんだけど、
はいはいはい、
なんかそのそれ以外の人はもうすごい流動的な人たち
なの、うん、1,2 年で入れ替わるメンバーみ
たいな、そうそうそう 1,2 年で入れ替わっていくの、うんうん、でその時会う人たちが10人、うん、10何人いるかもしれないけど、はいはいはいはい、でもそれがこう入れ替わっていくっていうので、うん、でも多分なんだろう、あこの人っていう要石みたいなボンとそこに打たれる人というか、
うんうん、
その分水嶺とか分岐点にボンって来る人っていうのは人生に何人かいて、
うんうんうん、
でそれこそ多分だから中小中高の友達っていうかお前も入れてそういう人たちってそう残っていく人ってそうなんだけど、はいはいはい、最近やっぱね何人かいたそういう人は、
あ本当
大人になってから、うん、大人になってからっていうのも変だけど、うんうん、大学を卒業してからもそういう人に会えるんだなって思える相手はいてな、
あいいことだね。
そうそうそうそう、ね、なんだけどね。そうだからね、いやだからそういう人たちがもし先に行ってしまって夢に出てきて聞いてきた時に答えられるかなっていうのすごい、
うんうん、思うね。
言っちゃダメって言えるかなっていうのも、ね、まあ同じ話になっちゃうけど、うん、だからすごいな M さんと思って言ってあげるの優しいよね。そう出てくることある昔の人が夢とか、ね、その亡くなってる亡くなってないとかは別としてさ。
あるよ。でも
なんかさ、うん、よく言うじゃんその夢に人が出てくるのは、うんうん、あの相手が自分のことを考えてるからです、
はいはいはい
はい、ってあるよね、
うん、あ月見かなみたいなね、
うん、とかそう夢で俺だからこの間それこそ、
うん、
もう 俺らが一緒に住んでた時だから4年、4、5年前に会ってた人が夢に急に出てきて、で、おーって思って、起きた時に覚えてて、あ、すっげえ考えてなかったあの人のことって思って、久しぶりだなと思ったら、その日に LINE 来たの。
おお、
ね、元気してるって LINE 来て、おおみたいな、ちょうどお前のこと考えてたわみたいな話になって、そうだから、あ、ながちと思った、その時。その夢に出てくるのは、その人があなたのことを考えてるからみたいな。まあさ、ね、好きな人が毎日夢に出てくるのとかさ、自分が思ってるからとかはあるかもしれないけどさ、
全く、
その全く意識外から責められるみたいな、もう本当に最近全然考えてなかった人からボーンって急に連絡くんのとかは、とか夢に出てきてね、とか、あ、やっぱそういうことあんのかなと思って、の感じだった。はい。
まあ、いろいろ、本当にいろいろ考えさせられるというか、いや、まあなんか深いお話だよね。
ね
え。なんか、ああ、みたいな。
誰の夢に出ると思う？
俺？
うん、死んで。誰に聞きに行くと思う？
リスナーの皆さん。
ラジオの前のあなたかもしれない。
あなたの前に必ず現れますって。これ以上登録者すぎる増えたらもう
行くところが多くてみたいな、
もう無理ですみたいな。
そうね、俺の夢出てきたら俺あの、知らんって言う、俺いていいのかな大二郎つって名前言っちゃった俺でいいのかな D つって言われたらもう知らんみたいな、
分かったって言ってしばらくいるかもしれない、そ
うそう、なんお前いいんだよってなる。
そうだね、
そう、誰のとこに出んのかな。いや、ほら、なんかたまにあるじゃん、その亡くなった後にさ、よくいたお店で目撃されるとかさ、そう、
た
ぶん話とかもあったりするから、なんか言ったらたまに考えんだよ、俺が今の状態でこの世を去ったら、誰のところに行くんだろうとか、どこに自分は顔出したいと思うんだろうなとかをたまに考えるね。そう、そうなんだ
よね。考えるよね、やっぱね。
家族ではない気がするんだよね。なんか家族は言わなくてももう分か
って、一人限定なの。
そうそう、
一人限定なの。
一人か一箇所限定
だ。一箇所か、難しいね。それは一箇所。
一箇所、一人。まあもう今だったら家族。家族はだから別、家族別としたら、
まあ、お付き合いしてる人とかかな。
あ、今いるんですか、お付き合いしてる人
は。のとこは今か、今か。
そうそう、はいはい、いやだからなんかね、そう、今なんか俺その、その行く当てのないエアポケットになってるな、人生的にと思って。
はいはいはい、悔いなしって言って、
悔いなしってそのまま
ラオウ型
我が一、我が人生に一遍のっつって。腕をね、ペンタゴン振り上げて
昇天していく。
そう、感じの生き方をすごい、ね、
ラオウも寂しかったんだとかいう考察をするタイプの人
だった。そうそうそう、
はい、ああ、まあね、会いに行ける人がいるのって、
そう、
会いに行きたいって思える人がいるのってすごい、いいことだしね。
でもさ、やっぱそう、なんかリョウタさんは最後にエムさんに会いに行ったのは、そうだったのかもねって思った。だから本当に通して、人生通して
めちゃくちゃ印象的な人だった、
この人と思った人だったのかなと思って、ね、そんな気がしました、はい、あなたが会いに行くのは誰ですかね。あなたって K のことね。
の権利の販売の話を
させ
ていただきたいと思うんで、
そう、そう、 K の死後、はい、会いに来てくれる件。
2000円。
安売りして
めちゃくちゃ後悔するみたいな。向こうの人も全然俺のこと知らないから、えみたいな。
だってさ、それさやってさ、K 死んだ後だから消費者庁から俺に連絡来るんでしょ、多分。詐欺まがいのって言って 俺が訴えられるんでしょ、だって。
会いに来なかったですがって言
って。いや、言ってると思うんですけど。
言ってると思うんですけど、みたいな。どうしよう、俺の魂、石みたいなのに捕まえられたら、リスナーさんめっちゃ悪い人がいて、
石に、
そう、
そうね、封じられてね、
D 山本さんに報告がありますみたいな、この人にしようみたいな、助けて
ボンボンボン、D 助けて、割ってくださいっていう、魂ごと消滅しそうだけどね、
はい、はい、
そんなね、くだらないお話でしたが、はい、僕たちがしたのは、はい、お二方とも素晴らしいお話、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組のあれですね、
はい、
メールの呼び込み、
はい、ということで、皆さんの周りの身の回りの恐怖経験だったり、 不思議な体験をですね
貯めましたね、不思議な体験、
不思議な体験を、はい、あの募集しておりますので、
おります。
どんな山菜、
山菜どんな山菜、山に住んでる方限定ですね。
どんな山菜でも、どんな山菜なお話でも結構です、
ね、山菜のお話ね、
はい、いつでも、
は
い、
今のところ山菜のお話はあれですね、パパさんのおばあさんだけです。
あ、そうだ、パパさんに引っ張られたんだ俺。
ちげえな、お前が噛んだだけだ
よ。パパさんのおばあちゃんか。
どんな山菜のお話でも、
山菜のねお話も、
カエデ、ガマズミ、ヌルデの葉みたいなのがあったね昔。
はい、はい、あの宛先はあの G メール、俺の自分のメールアドレス言いそうだって
。ボロボロじゃん。
FYラジオ。
ちなみに最初は何なんですか。
K。
はい、これ初めて聞く人たちがいるんだよ、はい、このラジオ。
そう、
忘れてたわ。今日は真面目トーンでいくって決めてたのに。
失礼失礼。はい、はい、FY ラジオ1991@gmail.com、 FY ラジオ1991@gmail.com。
いつもよりちょっと低い声でお送りしてます。
いつもより低い声でお送りしております。Twitter、はい、の DM などでも大丈夫ですので、
はい、
あ、どうしようしてご応募ください。
ご応募くださいませ、
はい、あとはあのこれって妖怪ですかというコーナーもやっておりまして。
あ、そうだ、これだって初めての人は知らないから、はい、
あ、そうだ
そうだよ、はい、どんなコーナーなのかっていうと、
これって私の身の回りで起きた、これって妖怪のせいなのかもしれないという内容を送っていただけますと、うん、我々2人で妖怪かどうかを検証すると。
いた、
はい、
最近
あった、
うん、お妖怪水たまりっていうのが、
え、
うん、あって、
水たまり、
そう、俺のあの冷凍庫の周りでさ、うん、多発してんのよ。
え、どういうこと。
冷蔵庫の周りで
冷蔵庫の周りで、
うん、突然水たまりを撒き散らしていく妖怪なんだ
そんなことある。
そうそうそう、もしくは、うん、俺が寝ぼけて、うん、あの氷をガッサー取り出して氷がコロンコロンってなったのを気にしないで放置した結果、水たまりができているパターンもあるかもしれないけど、
この氷が落ちて意識の端に氷が落ちたことは分
かってるんだけど、
飲むことを優先してしまって飲み終わる頃にはその氷のことを忘れてる。
そうそうそうそう。で気づくと妖怪水たまりが
されてしてると。あ、なるほどね、
っていう、まあでもあれは妖怪の仕業だと。
妖怪だねそれは。
というような、
というような、
というような、そう、日常のね、なんでとかねこれはなんだね、気づいたらお菓子がなくなってます、なぜでしょうとかね。
この前家に帰ったら、うん、めっちゃさっきまで人がいた感があって、
うん、
ふわって言ったあまりにも、あまりにも人がいた感があって
それは普通の怖い話じゃん、
うん、びっくりしたわ。もうなんでこの人がいた感を感じるかもわからないから。
あ、人がいた感ってあるよね。
あるじゃん、あるじゃん、うん、俺さっきまでいたっけみたいなさ、
なんかさ、うん、人が喋ってた感じとかが残ってるというかさ、
ね、
あの残響じゃないんだけど、
うんうんうんうん、
あるよね、
うん
うん、あるある。
一人、大きい独り言を言いながら部屋の中ちょっと探し回ったもん、誰かいるかもしれないと。
なんか生活感とかも似たものでさ、うん、あるよね、人がいた感じとか、
うん、
多分部屋に連れ込んで浮気してた時の奥さんとかの気持ちみたいな、奥さんもしくは
旦那
さ
ん、これ、 みたいな、これなんか
誰かいた、
誰かいたなみたいな、
あるじゃん、
うんうんうん、
そういう違和感みたいなね。
そうそうそう、
うん、それを
感じましたね、最
近感じたんだ。でも怖い話じゃんそれこの俺らのこの、これって妖怪ですかとはちょっと異なるじゃん俺らがやろうとしてるやつと違うじゃん。
そうなの
マジの方じゃんそれ。
そうマジかな。
そしたらだってさ、そっちがメインなんだったらさ、氷がとか言って俺がバカみたいにな
っちゃう。妖怪のせいにしてよこれも怖いままじゃんこれじゃ
うん、まあ、はい、というようにね、
というようにね、はい、こんなもやっておりますので、いつでもご応募ください。
これって妖怪ですかと、
はい、と
懸命にね、
書いていただければ、
書いていただければと、
はいは
い、思います、
はい。
以上でしょうか。
以上です。
はい、そうしました。締めの言葉お願いします。
今週のオカルト通信は、
ナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。